この朝は不安からの解放ということに、忘れ去られる恐れにさえも私たちに勝利をもたらすイエス・キリストの救いとはいかなる救いかということをご一緒したいと願っています。早速でありますけれども、そうした視点でですね、聖書の中をこう見回しますと、その戦いにおいてですね、最も苦しい戦いを強いられた人物としてヨセフが挙げられるのではないでしょうか。今日お読みいたしました聖書の箇所、エジプトに売られたヨセフの物語であります。なぜゆえにヨセフが最も苦しい戦いを忘れ去られるという意味において強いられたかというなら、その根拠でありますけれども、今日40章を開きましたけれども、創世記の37章あたりからそのことが記されています。ヤコブの息子のヨセフ、彼には異母兄弟でありますけれども、他に11人の兄弟がありました。ヨセフは父親であるヤコブから溺愛されました。そして他の兄たちは荒野に羊飼いとして使わされているにもかかわらず、このヨセフといえばどうか、王が着る長服を着せられて父ヤコブのそばに置かれていた。それで兄たちの妬みを買って、父から兄たちの様子を見てきなさいという中で、向こうの方から弟のヨセフが来るのを見て、そしてなんと兄たちはヨセフを、17歳のヨセフを穴に投げ込みました。ほんの少しの辛抱、ほんの兄さんたちのいたずら、しばらくすれば兄さんたちは引き上げてくれるだろうと思っていたわけでありますが、なんと穴から引き上げられたかと思ったならば、それはエジプトに向かう商人たちに売り渡すためでした。兄さん、助けて、どうして。しかしそのヨセフの叫びは兄たちには届きませんでした。まさに忘れ去られる存在として売り渡されました。創世記の皆さん、37章の28節をお開きいただけますでしょうか。創世記の37章の28節お読みいたします。68ページ、37章の28節でありますが、その時ミディア人の商人が通りかかった。それで彼らはヨセフを穴から引き上げ、ヨセフを銀20枚でイシュマエル人に売った。イシュマエル人はヨセフをエジプトへ連れて行った。二つ目でありますけれども、何故に本当にヨセフは深い試みに、最も深い忘れ去られるという悲しみを、根拠でありますけれども、エジプトに着いたヨセフ、ファラオに仕える侍従長のポテパルの家に買い取られました。奴隷としてヨセフは売り渡されました。けれどもヨセフは主人ポテパルに誠実に仕えて、でもそれがかえって災いするわけでありますけれども、主人から信頼を得たヨセフ、家の管理のすべてを委ねられました。ところがポテファルの妻はそんなヨセフを青年ヨセフを誘惑し、それを拒んだヨセフに対して、ご承知の通りプライドを傷つけられたと、 この夫であるポテファルの前で、あなた、こともあろうにあなたがこの召し入れたこのしもべがあなたの妻であるこの私を恥ずかしめようとしたのですと、まさに濡れ衣という。たとえ一時的に牢に閉じ込められることがあったとしても、ご主人様は私のことを分かってくださっている、だから必ずここから解放してくださるはず。しかしヨセフはここでも忘れ去られました。そして今日の箇所はヨセフが忘れ去られる3度目の箇所でありますけれども、40章今お読みさせていただいたところでありますけれども、獄中でも信頼されたヨセフは、疑いをかけられ投獄された検察官長と、調理官長の付き添い人を委ねられました。そしてそこで2人が見た夢の解き明かしをしました。本当にもう2人とも気が気ではない状況だったでしょう。明日には首が飛ぶかもしれない。そんな中でヨセフは、夢の解き明かしは神によるものではありませんか。そして検察官長の夢を解き明かすとともに、カクカクしかじかっていう、あなたが王のもとに戻られ幸いを得られた暁には、王に今申し上げたことを話して私を救ってください。その結果でありますが、ヨセフの語った通りに検察官長は元の立場に戻されましたけれども、皆さん40章の23節、40章の23節、聖書は記しています。ところが検察官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。ヨセフは本当に待ったことでしょう。一体いつ検察官長は王の勅令をもって私を解放、解き放ちに来てくれるだろうか。今日は来てくれなかった、明日だろうか。いや、今日もまだ来てくれない、明日だろうか。待てども待てども来ない。検察官長はヨセフのことを忘れてしまった。このようにですね、まさにこのヨセフの生涯の中に忘れ去られた人の悲しみがあるのではないでしょうか。しかし彼はかといって人生をハスにすることは、構えることはありませんでした。ともにこの聖書の箇所でありますけれども、この箇所は人とはいかなるものかということがよく描かれています。人とはいかなるものか、皆自分を守るため自分のことで精一杯、誰もヨセフのこれまでのことを尋ねたり安否を尋ねてくれる人はいません。ヨセフのことをもう忘れてしまったのか、それとも自分が生き延びるためにややこしいことにはこう巻き込まれたくない、関わりたくない、故にヨセフのことについてもう蓋を、思い出すことをせず蓋をしてしまった。それはヨセフをエジプトに売った兄たちにおいてもそうだったでしょう。皆さん、 こうした状況の中でヨセフはどうやって自分を支えたのでしょうか。何によってヨセフは自らを支えられたのか。聖書はヨセフの生涯の特徴を挙げています。39章の一節を読みします。そのヨセフの生涯の特徴、39章の一節をお開きいただいてもよろしいですか。39章の一節をお読みします。ヨセフがエジプトへ連れて行かれたとき、パロの帝臣で侍従長のポテファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので、彼は幸いな幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のするすべてのことを成功させてくださるのを見た。飛んで20節に目を進めていただいてお読みします。ヨセフの特徴、どのようにしてヨセフは自らを支えたのか、そのような孤独の中で、その特徴でありますけれども、ヨセフの生涯の特徴を見ようとしていますが、39章の20節、ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を投げ入れた。こうして彼は監獄にいた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。23節、監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、ヨセフの生涯における特徴とは何か、お分かりいただけたと思うんですけれども、主がヨセフと共におられた、主が彼と共におられた、すなわち神に知られていた。ヨセフは神に知られていた。そのことのゆえに、その一点のゆえに、ヨセフは神に知られていた、覚えられていた。その一点、私は神に知られているという、この一点、この確信のゆえに、ヨセフは、どのような状況の中にあっても、自らを見失うことなく、生きることができた。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちは神に知られて、いないでしょうか。私たちは神に知られていないでしょうか。新約聖書のガラテヤ人への手紙をお開きいただいてよろしいですか。新約聖書のガラテヤ人への手紙の4章、新約聖書のガラテヤ人の手紙、ヨセフはただ一点神に知られていた、神に覚えられていた、その一点のゆえに、皆さん、私たちは神に知られていないでしょうか。覚えられていないでしょうか。新約聖書のガラテヤ人への手紙、4章の1節からお読み出します。新約聖書の368ページ、新約聖書368ページ、ちょっと長いですけれども、お読みいたします。368ページ、ところが、相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。 しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値な幼稚の教えに逆戻りをして再び、その奴隷になろうとするのですか。ヨセフは神に知られていた。その一点の上に聖書は言っています。今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、神様に私たちは知られているものとされている。そして第一コリントをお開きしませんけれども、よく結婚式の時に愛は寛容であり愛は親切ですと、そのところですね、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。完全に知られているっていう、私たちはイエス・キリストの十字架によって神様に知られるものとなりました。神様は、私は手のひらにあなたの名を刻んだ、私の棚心にあなたの名を刻んだと聖書は記しています。主はご自身の手に私たちの名を刻み込むために十字架の上でその手に釘が打ち込まれることを許されました。最後に、信仰によってアブラハムのことされた私たちでありますけれども、そのイザヤ書の、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだという箇所を見たいと思いますけど、イザヤ書の49章、16節。49章、1206ページを開きください。ちょっと飛びますので、説をお呼び言ってからお読みしますね。お開きいただけましたか。1206ページ。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだと聖書は記していますが、一節からお読みします。島々よ、私に聞け。遠い国々の民よ、耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。七節。イスラエルをあがなうその聖なる方、主は人に蔑まれている者、民に忌み嫌われている者を支配者たちの奴隷に向かってこう仰せられる。王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏す。主が真実であり、イスラエルの、私はアブラハムの子孫としてイスラエルの子となりました、アブラハムの子孫となりました、イスラエルの聖なる方があなたを選んだからである。八節、主はこうせられる。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。 私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせよう。15節、女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。皆さん、大切なね、なんか用事書くときとか、私、手の甲に書くんですよね。忘れてはいけないので、何時にとか、約束とかこう書くんですけど、例えば、献辞式とかね、そういう大事なことは、大事な人の名前とか、どこに書くかって、私、ここに書く、手のひらにこう書くんですけども、神様は、アブラハムの子孫として、契約の子供として、神の民として召された私たちを手のひらに刻んでくださったっていう、私は決してあなたを忘れない、神に私たちは知られているものだということを、この朝改めて、確認をさせていただきましょう。お別れしようということで、まさか今日の大津兄弟のお別れは私はお聞きしていませんでしたけれども、本当にその入院の中で見られた夢、その夢のことについて、私も聞かせて、いただきました。そして一緒にお祈りをしましょうと。そした中で、第一ヨハネの一章の9節、もし自分の罪を告白するなら、その罪を許すと。神は真実な方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいますと。すでに大津さん、主のあなたのもうイエス様のものですよ、ですから本当に安心してっていう、もうご自身の罪を後ろにこう投げ捨ててくださってますよっていう、でもしかし大津さんの心の内にもし憂いがありますならばっていう、その罪を許すっていう、第一ヨハネの一章の9節に書かれているその罪とは何か分かりますかと。申し上げました。第一ヨハネの9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。その罪とは今大津さん、その大津さんの心に大津さんの憂いとなっているその罪をすでに許されているものですが、イエス様はそれを取り除いてくださるお方ですよ。そのように申し上げさせていただいたことでありますけれども、本当に神様との交わりの中に、イエス・キリストを通して神に覚えられているお互い、イエス・キリストを通して本当に神に覚えられている、神に愛され、神に許されているお互い、そのお互いのゆえに神様の愛を信頼して、本当に心の深いところにまで、心の深みにまで、心を開き、神様との交わりの中に歩むことができることはなんと幸いでしょうか。私たち人生においてさまざまな試練の中を通ることがありますけれども、私たちは神に知られているものであるということを、感謝をいたしましょう。そして神に知られているものとして、深い神との交わりの中で全てのことを乗り越えさせていただいて、 お互いの生涯を通して神の栄光が現れますようにとお祈りをいたしましょう。その場をそれぞれ祈りの場とさせていただきましょう。